皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1BN 田中です。
JH1OSB の小浜です。
これね、今日もマスクしてるんですけど、録音をね、まあ録音したっていうか、まあ聞きますと、後で聞きますとね、やっぱマスクしてる声ってこもってますよね。
ちょっとこもっちゃいます ね、はい。
私はもうちょっといい声です。まあそういうわけじゃないですけど、としあきさんからツイッターいただきましてありがとうございます。ここで紹介いたします。この前の放送で FM ブルー湘南、ポッドキャストで聞きました。 JR7LOS 局の栗島村ということを放送していましたが、その JR7LOS のブログ、この空どこまでを拝見したら、栗島ではなく淡島浦でしたと、そういうふうに書いてあったんですね。淡島、車窓から見たことありますが QSO や実績はありませんということで、私は栗島って呼んじゃったんですね。
なんかそう呼んじゃいますよね。
呼んじゃいました、
うん。
それでね、私この俊明さんにお返事を出したんですね、ツイッターで。うん、私老眼のために淡と栗を読み間違えました。いやー困りましたねっていうふうに書きました。
はい、
それでね、淡島っていうのはね、はい、これ多分東大放送の淡島だと思うんですよ。
はいはい、
各局こちらは淡島、淡島、あの淡島だと思うんですよね。
なるほど、
新潟なのでね、あの淡島ならよく知ってます、よく聞きました。それで俊明さんに、いや私クリエイターを間違えました、困りましたみたいなこと言いましたら、うん、また俊明さん、あのツイッターで書いていただきましてね、
うん、
FM ブルー湘南栗浜送信所から500メートルほど離れると住所が横須賀市粟田になりますと。粟田小学校、洋服直山、横須賀粟田店、はい、夢や横須賀粟田店などがあります。うん、他のブル FM ブルー湘南の番組ででも、アワード栗を間違えたという話は定番ネタですので気にしないでください
そうなんだ、
よかったですね、ありがとうございます。慰めていただきまして助かりました、ありがとうございます。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
あの頃は電話帳だった。
久しぶりにあの頃は電話帳だったのコーナーでございます。
はい、
このコーナーは何かというと、私が昔やってたね、懐かしいネタを持っているということなんですが
そっか、
今日はですね、その電話帳の頃に使っていたものを持ってきました。
はい、
実はですね、電話帳の頃は真空管が、あの集団管だった無線機を使ったものですから、無線機は非常に熱くなります。
うん、あ、なるほどね。
ね、
はい、
真空管はヒーター、もうヒーターっていうぐらいですから熱いんですよ。
うんうん、
それが入ってるもんですから無線機が熱くなんで、それを冷やすために実はこういうね、
ほう、
角型ファンを、これは秋葉原で500円で当時買ったんですね。
結構でかいですね、
これ。ね、これをね、ファンを今回してみますね。
はい、
これを真空管無線機の上に置いてたんですよ。
なるほど、
うんうん、風来るでしょ。
はいはい、あ、結構来ますねこれ ね、
でね、結構音がするのよ。
そうですね、これ
ウィーンって、
はい、します、します、
うるさいのよ、これがね、意外にね、
うん、
ずっとこの静かな部屋で QSO してる声だけだとうるさいのよ。
はい、
でね、 一つ考えたんですが、はい、これはね100ボルトのファンなんです。
なるほど。
100ボルトこうやってね100ボルト直接つなぐと回るファンなんですけど、うんうん、ひょっとしてこれ簡単にこう静かにするには200ボルトのファンだったらいいんじゃないかな。
ほう。
これは100ボルトファンです。
はいはい。
じゃあ200ボルトのファンならどうなるのかと。これ200ボルトのファン。
おお。
これ200ボルトで回る。要するに200ボルトで海外の製品ですよね、うんうんうん、海外の製品に使うようなファンなんですよ、
はい、
これを100ボルトで回すんです。そうすると、
あ、静か、
こんなもんなんです。
あ、いいですね。これ
もちろん風量落ちますよ、だけど音がこんなもんなんですよ。
へ、これどこの会社が作ってるんですかね。
これね、サンエース、200ボルトのサンエース、あ、違う、サンエースっていうのブランドメーカー、
商品名ですか。
三洋電機。でもね、あの山陽ってあの山陽じゃないと思うんです。
あ、わかります。
山陽って書いて
山陽の、
うん、はい、じゃないかと思うんですけど、うん、そのファンなんですよね、
うんうん、
でこれをね、うん、結構この、使ってました、冷やすのにね。
なるほど。
でこれもねなかなかいいんですけども、
はい、
時々こうやってちょっと風量が足りないな、やっぱ100ボルトの方がいいなっていう時があって、
はいはい、
じゃあそういう時どうしたらいいのかなっていうことを考えたところ、じゃあ電圧コントロールするならなんかして100ボルトのファンの回転数変えられたら一番いいな、うん、
なるほど、
いうことを考えたんです、そこでその頃使っていたのがこれです。
お
ー、ね、あの私こういうもの作る時はこういうのお菓子の感が好きなんです。
これは何ですか、風月灯かなんかですかね。
ヨックモックですね。
ヨックモックですか。
ヨックモックの缶ってね、大きさ的にとってもいいんです
よ。はいはいはい。
で中身はね、
はい、
これ秋月のキットです。
あ、なるほどね。
秋月のキットをこうやって中に入れました。
はいはい。
で、あ、電話球の頃使っていたのは実は第1期の時は同じヨックモックでもねちょっと違った缶だったんですけども、うん、これはその中身だけど綺麗な缶にもう一回入れ替えた、
はいはい、
後ろはこうヒューズホルダーがついた
り、
ねうんうん、100V です。これで電圧を変えると。
なるほど。
ちょっとやってみますね、
先
ほどのちょっとうるさめの 100V ファン、
はい、
これをじゃあどういう風になってやってみましょう。よいし
ょ。つないで
、
電源をこの箱の方につなぐ、ね、はい、
このコントローラーの電源を 100V です。スイッチを入れます。今スイッチポコンと、
はい、
ここスイッチです、
はいはい、
ポコンと入れました。
あ、回り始めましたね。
回り始めましたね。今最大にまずしますね。
はい。
これさっきの音ですね。
あ、さっきの音と同じですね。
このぐらいしますよね。
はい。
じゃあちょっとこのボリュームを回してって、ね、
はい、
少し回転数変わったら音が変わ
りましたね。
こんな感じで回転数を落として使っていたりもしました。
なるほどね。もうはは。
もうちょっと静かにしようと思ったぐらいでね。
ちなみにこのモーターとかこのファンの製造元は？
これはですね、東美氏ファンって書いてますね。東美氏っていうメーカーなんですよ。
今もあるんですかね。
いや、どうなんでしょうね。
ねえ、
ねえ、
これ素材はあれですか、アルミダイキャストですかね。
これはね、重いんで鉄かもしれないですよ。ずっと持ってみてください。重いんです。
あ、鉄かもしれない。
鉄かもしれない。
ああ、
電源一回切りますね。これね、羽も鉄かなんかで結構重いんですよ。
すごいなこれ
ね。
あの結構この振動、回る振動が大きいんで、
ええ、
ベアリング変えると静かになるかもしれない。
ああ、そうかもしれないですね。
当時のやつと比べて今のベアリングはまた精度上がってるでしょうか。
そうそうそう、今のファンはもっと静かかもしれないですね、
うんうんうん、
でさっきお見せした200の方は羽はこれ多分ね、これプラスチックみたいなんですよ。
なるほどね。
でガームプラスチックかもしれないし、
これだって電源切ってからもまだ回ってますもんね。
回ってますもんね。
だから重いんですねこれね。
重いんですね、
うん、
惰性で回りづらい。
はあ、いやいや、
まあ、結構こんなファンをですね、いくつかうち持ってましてね。うん、無線機を冷やすだけじゃなくて、
はい、
いろんなことに使ってますね。
どんなことなんですか。
例えば、まあ、自分あのね、仕事してるときはこれを目の前に置いて涼むとか、
ね、確かにね。
あの、そうそう、あとは、ハンダ付けした煙をここに逃がすとかね。
あ、
吸わないようにね。
おうおうおう、
そういうことも使います。
あ、すごいいいじゃないですか、うん、へえ。
もうこんなのだから電話系の子ですからもう三十何年前ぐらい
本当ですかとか言って
三十何年前ぐらいこんなのを使って、はい、あとはこのね
これね
コントローラー、これはもう別にファン回すだけなくて、うん、これでドリルも一応回転数変えたりします。
そっか、
そう、これ
これまだ売ってるのかな、このキットって。秋月で、
秋月で売ってるのかな、どうなんだろう。
売ってるとしたらすごいですね、やっぱり秋月のなんて言ったらいいのか、先見の目じゃないけども底力と言ったらいいのかこういう定番をしっかりとこう作るっていう ね、うん、あでも作ってるのかもしれないなこれ
ね、うん、なかなか基盤しっかりしてますしね。
これいいですねこれね、
ね、
うん、
今代のものでございます。
はい、
いまだにこの作ったものを使えるというこの幸せ。
あ、そうですよ、手作りでねこんな長く使えるっていうのは本当にいいですよ ね、
うん、でちょっとどっか壊れてきたらね、あのスイッチがダメになったらスイッチだけ取り替えるところが来て、はい、長く使ってますんで、はい、
うん、
まあ今日はこんなものをご紹介いたしました。
はい、
ぜひまた電話機の頃使っていたもの面白いもあったらまたご紹介したいと思います。
はい、
では音楽に参りましょう。フィレンツェという曲です。服部克久が演奏してます。聞いてください、どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。はい、前回ですね、はい、リチウムイオンの電池をこといろいろと話しましたけども、うん、あの反響は結構すごくてですね、
皆さん苦労したんだね。
あの皆さん被害に遭われてるということでよろしいでしょうか
被害に遭ったのね。
はい、
はい、
今回もですね、また新たな被害者があの報告に参りまして
ですね。そうですよ、
メールが届いていますので、はい、ご紹介したいと思いますね。はい、2SC1815 さんから
あ、いつもありがとうございます。よく覚えてます、
はい。9月4日の放送と YouTube を拝見しました、は
い、ありがとうございます
言葉で説明しにくいものはアップお願いしますということで、はい、早速ありがとうございます。感想としては中華のリチウム電池興味深く聞きました。
うん、
9月初めにバッテリーリフレッシュセル交換専門店でノート PC のリチウム電池を交換に出しましたということで、はい、URL がですねbattery.co.jp BATT.co.jp というサイトがあります。はい、ここね実はあの昔からやってらっしゃるところで、安心できるサイトです。
ここ は、 はい、
ここではですね、マランツの響きがいいじゃないですか、
マランツ
ですよ、
うん、
の、無線機などメーカーがすでにない電池パックも交換できるようで、電池爆発を考えれば、業者に依頼するのも安心かなと思っています。
うん、
UPS、無手電源装置ですね、うんうん、なら 12V 系なので改造して車用鉛バッテリーにしていますと、台風シーズンの停電では安心感が全然違いますというふうに書いてますね。うんうんうん、で実は質問がありまして、
はい、
ノート PC バッテリーの開封とかどのようにしていますか。
うん、
無水アルコールで接着剤を柔らかくしてヘラなどでこじ開けるしかないのかな、ご教授いただければ幸いです。
あ、
数々のノート PC のバッテリーを分解したこの、
小浜さんとしては、
小浜としてはですね、
はい、
あのドライヤーで温めるという方法を提案したいと思いますね。まずですねノート PC のバッテリー、バッテリーはですね、
はい、
あのネジ穴がない、ネジがない、
使え
ない
、あ、
これはあの簡単に分解できないようにメーカーが考えてるんだと思うんですね。
あ、そうですか。
危険なんで、そこでどういう方法で組み立ててるかというと、接着剤でがっちりともう2つのプラスチック部品を上下ガバッと合わせてですね、簡単にこじ開けられないようになってるんですが、ドライヤーでちょっと温めてください周りを。
ほうほうほう、
で隙間にあのマイナスドライバーを入れてちょっとずつあのこじ開けると柔らかくなるんで開くようになります。
開くんですか。
はい、 まあ、そういう方法ぐらいしかちょっと僕は思い浮かばないんですが、あの決してですねカッターナイフとかでガッと切るのは危険なんでやめておいた方がいい
です、
ね、
あ、そうです、
あのバッテリーにあの刃が入っちゃうと爆発しますんで、
うー、
だから絶対それはあのやめておいた方がいいですね。でね、ノート PC のバッテリー交換はですね、ちょっと手順を間違えると二度と再生できなくなるっていう時限爆弾のようなトラップが埋め込まれてあることが稀にあります。
そうなんです。
例えば、昔あのアップルが作ってた、ノートパソコンでですね、コメットっていう、通称コメットって言われてる小さなノートパソコンがあるんですけども、うんうん、このバッテリーがですね、まあ、もちろんこじ開けることまではできるんですよ、うん、さっき言ったドライヤーで温めて、うん、そこでですね電池をバッテリーのコントローラーから外す順番を間違えるとコントローラーがやばいと思ってもう基板自体の機能をもう使えなくしてしまうっていう、あるんですよ。
スパイ大作戦みたいな。
そうだから、この線を外す時の順番っていうのは決まってまして、その手順を間違えるともうアウト、もしくは外す時にダミーの電源を準備してそこをつなぎながら外してっていう、これちょっと高度ですよ。
すごいね、
うん、
ダイナマイトの電線切るってのと一緒だね。
そうですね、そういうパソコンも昔ありました。
あ、そうです。
ただ最近はそこまで厳しいのはなくて、うん、まあ入れ替えると動くかなという、う
ん、あ、そうです。
ただコントローラーが電源の電池の容量を記憶しててもうこれ以上充電させないみたいな感じになってるので、うん、容量の大きい電池を買ってきたらさぞかし長持ちするだろうと思って、うんうん、高いの買ってきてもあんまり意味がないことが多いです。
あ、そうですか。
まあ、そういうことを考えながらぜひ皆さんもノートパソコンのバッテリーをお勧めしませんけども交換してはいかがでしょうか。あとですね、活動報告が
ありました。
嬉しいもんですね。
はい、ありがとうございます。
ソニーの短波ラジオ ICF の SW55 を入手し修理に格闘中、
うん、いいね。
製造より25年経過しソニータイマーが働き心不全状態ソニータイマー知ってますかね今の人
ね。知らないでしょ、ソニーの製品そんな使わないもんね。
うん、ソニータイマーって言ってこう保証期限がちょうど切れる頃にポコッとこう壊れてしまう、
ね、そうね、1年ちょっと経ちたこととか ね、
ね、ありますね、うん。ケミコンの液漏れ25個交換するも不安定、こういうのね、例えばこうビンステージのそういうコンピューターとか機械とかってやっぱりケミコンをまず交換することから始めるんですよね、
うん。
八重洲無線の、IC705、
はいはい、
あるじゃないですか、C705 か、
C705、
あの小さくてあの3バンドトライバンド、
はいはいはいはい、701だよね。
あ、701でしたっけ、
う
ん、
そう、
あれもね
スタンダードの、ね、
スタンダードの、うん、ケミコンがダメになってしまって使えなくなってしまうんですよね。
うん、
で交換しようにももう液漏れしちゃうと基板がダメになって奥深くになんか電解質の液がいっちゃうんで再生不能だっていう話を聞いたことあります。
そうですか。
だからケミコンは真っ先に変えた方がいいですね。液漏れがスルーホールの伝わり基板裏に到達して付近のトランジスタも腐った。
あ
ー。サービスマニュアル実装図改造などとにらめっこ中って書いてあります。
あー、よくね、
頑張ってください。
頑張ってください、ね、
大変だと思いますけども、
うんね、
もう手に入れないものが多いんで代替品でなんとかするしかないんですよね、
うん。
まあ、こういうのってやっぱりトランジスタの特性な表を、ね、見る訓練をしとかないと代替品どれ使ったらいいのかなってこう分からなくなっちゃいますよね、
うん、
ね。ぜひ再生してください。よかったらね、その再生してどんな風になったのかも見せていただけると嬉しいんですけど、
は
い、
そうです。
よかったらメールいただきたいと思いますね。
お待ちしてます。
お願いします。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、実はもう一つネタはあるにはあるんですけども、ちょっと今日はさらっとだけ、
はい、
ここにございますのは、非常に綺麗な、ね、ガラスに入った大きな、重いですよ結構。
大きいもの
ですか。ちょっと触ってみてください。これ
大きいものですか。うわ、重い。うわ、綺麗ですね。
はい、もうガラスがすごく綺麗で、
うん、
何かと言いますと、バキュームコンデンサ
ーです。真空管ではないんですね。
真空管じゃないんです、コンデンサーです、これ。
コンデンサーですね、
はい。
おー、 JRC って書いてあるよ。
そうですよ、日本無線ですよ。
すごいわ。
これ大事なもんですけどもね、もう今作ってないんで、これをこうくるくるっと回すと中のこういう蛇腹の部分が動いてですね。
あ、本当だ、動いてる動いてる。
こういうふうに容量が変わるんですね。これだんだんとこう、明 かりますかね、これあの動画こうやってこうちょっとずつこう蛇腹が大きくなったり小さくなったりしますけども、次回はこれ詳しく取り上げたいと思いますので、
うん、そうですか、
はい、
はい、わかりました、
はい
はい、では音楽に参りましょう。ワルツフォーデビー、これねデビーってデヴィ夫人のデビーじゃないんですよ。
あ、じゃないんですか。
まあでもお名前なんですね。演奏してるのがビル・エヴァンスなんですけども、どうもこの娘さんがデビーっていう、うん、
あ、なるほどね、
娘のために作った曲名ですよ。ワルツフォーデビー、ビル・エヴァンストリオです。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp、living.ne.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所、氏名をお忘れなく書いてください。
はい、エンディングなんですけども、うん、ちょっとあの自作の方でですね、ちょっと残念な話がありまして、はい、皆様あの自作の方あのよくご存知だと思うんですけども、 FGZ コイル
知ってますよ、
ね、お世話に なりますよね、皆さんね。
なりました、なりました、
この FGZ を開発したですね JH1FCZ 大久保さんがですね、はい、7月に亡くなられまして、残念です。もうそういう風な時代になってしまったんですね、
うん、
お悔やみ申し上げます
本当ですね、
FCZ コイルね、あのうちもたくさんテストックを買いますけどだってあの、まあ、その後実はね、あのスポンサーの佐藤パーツじゃないんですけども、佐藤電子の方でなんかあの扱いがありまして、うん、手に入らないわけではないんですけども、あ、そうです、うん、あの非常に残念ですね。
私ね、FCZ さんが出してた FCZ っていうね、まあ、紙でできた雑誌みたいなのがあったんですけどね、
はい、
あれをずっと読んでました、
はい、
もう素晴らしかったんですよ、あれ。自作の班の人は泣けてきちゃう。
あれね、実はうちもひょんなことから見たことがあって、
はい、
投稿してませんか。
したかな覚えてない。
田中さん投稿してませんか、あの雑誌。
覚えてないんだけど
そう
しかないと思うな。
してないですか、
うん、
そうですか、
うん、
いやでも本当にね、いろんなね楽しいキットを作っていただいて、お世話になりました。自然とも。
そうですね、はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。もうどんどんどんどん施設が進んでいってね、何しろね QSI は月に、まあ、2回か3回の放送なので、
はい、
あっという間に季節が過ぎていっちゃうのはよくわかるんですけれども。
そう ね、
うん、これで9月のお彼岸がそろそろ来まして、明日から4連休ですか。
やった、
ね、4連休なんです、
うん、
ただね気がついたことがあります。今年は10月に祭日がない。
あ、そう、何
スポーツの日かなんかがあのオリンピックの関係で移動したじゃないですか。
あ、そうだったんですか、うん、あ、そうだ、10月10日が体育の日だったらなくなったんですね。そしたら、うん、
今年はだって10月は赤い日がなかったと思います。
ああ、そういうことか、
うん、なので10月ちょっと寂しいなと思ったんですけどね、
はい、
まあ、でもとにかく涼しくなっていただいて、
ええ、
また皆さんアクティブに外に出かけて QS をしていただきたいと思います、
はい、
では最後に音楽を聴きながらお別れです。最後はねマジックという曲、カウントベーシーオーケストラが演奏しています。ではもう9月も終わりです。皆様もうね、夏は本当に9月まで夏になっちゃいましたからね。
そうですね、うん、
ぜひ涼しい10月を楽しみしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。